この朝皆さんと一緒に見たいのは箴言の御言葉、特に29章25節です。聖書を持っていればぜひ開いてみてください。箴言の29章25節です。早いもので私たちはここまで約2ヶ月にわたって聖書の教える知恵について箴言から学んできました。普段の生活にあって実際にさまざまな選択を迫られ、いろんな困難や課題、問題にも直面する私たち、そんな私たちがどのようにして神様を喜ばせ、いつも神様の栄光を表す生き方ができるのかを実践的に考えてきたわけです。覚えていますか？これまで具体的には6つの知恵、主を恐れること、主に信頼すること、話すこと、聞くこと、友人、怒りに関して見てきました。どうだったでしょう？どれを取ったとしてもそれぞれ悩みに密接に結びつく内容だったかと思います。聖書は確かに何の力もない、普段役にも立たないような情報が記されている本ではありません。生きて働く神様の言葉でした。御言葉こそ弱く愚かですぐにつまずいてしまう私たちに必要な知恵を与えてくれ、その足の灯火として、その足の道の光として、日々の歩みを導いていくのに十分なものでした。そして今回はこのシリーズの一旦の締めくくりとして、もう一つだけ同じ御言葉が教えてくれる神様の知恵を学んでみたいと思います。その知恵というのは人への恐れについてです。ちょっと立ち止まって考えてみてください。今までに周りの目、周りの評価が気になって恐れを覚えたことはないでしょうか？相手からどう思われているのかが気になって不安に陥ったり、相手から拒絶されたり、関係がこじれてしまうことを嫌って自分の本心を偽ったことはないでしょうか？また家族や友人などに伝道するとき、兄弟姉妹と交わるとき、相手に好かれたままでいたいというその思いで心がいっぱいになり、真理をそのまま語るのではなく躊躇したことはないでしょうか？おそらく私たちは皆何度も経験があるでしょう。神様ではなく人に恐れを抱いて、その恐れに心が支配されてしまうこと。残念ながらこれは私たちのうちに深く根付いている問題の一つだったりもします。もしかしたら今ここにもそういった人への恐れというものに常に葛藤、難しさを感じている人もいるかもしれません。でも感謝なのは希望があるということです。この人への恐れという問題、私たちを怯えさせてしまうような、そのような恐れという問題に対しても神様は打ち勝っていくのに必要な知恵というものを与えてくれていました。だからこそ今日はそんな知恵を一緒に追い求めてみましょう。この朝は特に箴言の29章25節を中心に、人への恐れに関して大きく3つの質問に答えてみたいと思います。3つの質問というのは、人への恐れとは何なのか、2つ目に人への恐れがもたらす影響とは何なのか、そして最後に人への恐れに対する解決策とは何なのかです。それらの問いに対して自分自身がよくその答えを考えながら、ますます御言葉が描いている知恵あるものとして共に成長していきましょう。では早速1つ目の質問からです。1つ目、人への恐れとはそもそも一体何なのか、御言葉を見てみましょう。このように25節記されていました。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。ここで皆さん、まず2つの点に注目してみてください。1つは、人を恐れると訳されていた言葉です。 人を恐れるって言われていました。この恐れるという言葉にはもともと震えるという意味があり、そこから恐怖とか不安、パニックといった形で用いられたりしました。恐れるという言葉、これにはもともと震えるという意味があって、そこから恐怖であったり不安であったり心配であったりパニックといった、そういった形で用いられたりしました。想像してみてください。どうです皆さん、私たちも同じだと思いますけど、何か予期せぬ出来事、状況が突然降りかかってきた時、また恐ろしい出来事が急に起こったその時、私たちの心はどんな風になってしまいやすいでしょう。心が騒いで不安や恐れでいっぱいになってしまうことがあったりします。ある人は平安を失ってしまってパニックに陥ることもあったりするかもしれません。そのような体や心が怖くて震えている状態、それこそがまさに人を恐れている者の姿でした。体が心が怖くて震えているわけです。またもう一つ皆さんに注目してほしいのは、人を恐れることとそして主に信頼することとがこの箇所で対比されているということです。読んでいて皆さん気づきました？人を恐れると罠にかかる、主に信頼する者は守られる、これが対比されていました。つまり人を恐れる者の反対は主を信頼するものでした。言葉をということは、言葉を変えれば、人を恐れるものというのは主ではなくて人を信頼するものだとも言えるわけです。人を恐れるもの、どんなものですかって、そのものは主ではなく人を信頼しているもののことでした。神様の言葉を頼りにすることよりも、人の言葉や考え、意見を頼りにしたり、神様に安心や助けを求めるよりも、人に安心や助けを見出そうとするもの、そうやって神様よりも人を大きくするものこそ人を恐れるものだと御言葉は言うわけです。そして人を大きくして、神様より人を大きくして人に何かを求めるものは、その結果どうなると思います？当然人にはどんな時も変わらずに必要な助けや安心を与えることなんてできないからこそ、そのようなものに信頼を置いているものは、予期せぬ出来事が起こった時、不安や恐れでを抱いて震えるわけです。まさにかつてのサウル王様とイスラエルの兵士たちがそうでした。本来であれば神様の偉大さ、力強さ、一番に知っていておかしくないはずの彼らは、覚えていますか？目の前に現れたゴリアテ、そのゴリアテの言葉を耳にして、こんな態度を取りました。第一サムエル記の17章の10節から11節に、こんなふうに書いています。第一サムエル記の17章の10節から11節。そのペリシテ人はまた言った、今日こそイスラエルの人をなぶってやる、一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し非常に恐れたって。彼らは神様を忘れていました。目の前にいるその巨大なゴリアテに心を奪われた彼らは、神様に信頼することを忘れ、そしてそれゆえに非常な恐れを抱きました。揺るぐことのないお方から目を離していたから離していたからこそ意気消沈していました。人への恐れとは何なのかって、皆さん、それは大きな神様を小さく扱い、信頼しようとしない、その不信仰さに基づいた不安や恐怖だったわけです。もう一度言いますけど、人への恐れとは何なのかって、御言葉によればそれは 大きな神様を小さく扱い、信頼しようとしない、その不信仰さに基づいた、不信仰さから生まれる不安や恐怖だったわけです。でもこれだけじゃありません。別の御言葉が人への恐れとは何なのかについてさらに教えてくれていました。ちょっと皆さん開いてみてください。ヨハネの12章、ヨハネの12章42節と43節のところ、ヨハネの12章42節から43節のところ、ここには人への恐れが抱えている一つの根幹となる問題が描かれていました。42節と43節。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。一体どうしてイエス様を信じたはずの指導者たちの中で公に告白することをためらった者がいたんでしょう。どうしてでした？それは彼らが神様からの栄誉よりも人の栄誉を愛していたからでした。ちなみにここで使われていた栄誉という言葉ですけれども、この栄誉という言葉には名声とか称賛、名声とか称賛、評価や認められることといった意味が含まれていました。栄誉って言われているのは名声とか称賛とか評価されること、認められること、そういった意味が含まれていました。要するに彼ら何求めていたかって、彼らは神様の前に称賛や評価を受けることよりも人からの称賛や評価を受けることを最も望んでいたわけです。そして人からのそういった称賛や評価受け入れられることを望んでいたからこそ、それらが失いかねないような状況、そういったものを避けようとしました。そういったものを失いかねない立場に置かれたとき、彼らは大きな恐れを抱いて、そして公に信仰を告白することを拒んだわけです。人への恐れとは何なんでしょう。それは不信仰な心から生まれるものだけじゃありません。皆さん、それは神様やその栄光よりも人からの栄光、称賛、評価を追い求め、それらを愛している偶像礼拝の心に基づいた不安や恐怖だったわけです。人への恐れ、それは皆さん神様を愛していることよりも人を愛し、人からの栄光や称賛や評価を追い求めようとする、そういった偶像礼拝の心、そこから出てくる不安や恐怖だったわけです。エドワード・ウェルチという一人の先生もこの点に関して次のような言葉を残していました。レジュメを見ていただくと、人を恐れる体験には少なくとも一つの共通点があります。それは人が実際以上に大きな存在になってしまうことです。彼らは心の中で偶像のように膨れ上がり、やがて私たちを支配するようになります。私たちの心には神と人の両方を礼拝する余地はありません。人が大きくなるとき、神は小さくなってしまうのです。立ち止まってよく自分のこととして考えてみてください。私たちが人の目を気にして誰かに恐れを抱くとき、私たちのうちでは何が起こってるんでしょう。御言葉は明白に教えてくれていました。その時 私たちの心の中には不信仰と偶像礼拝が占めるようになってるって。神様を信頼しない思い、神様よりも人を愛する思い、それが心の中を支配してるって。自分では認めたくないかもしれません。でもその通りです。私たちは神様のことを忘れて、人から受け入れられることを何よりも望んでいたりします。その結果、私たちは相手から嫌われないことを優先し、相手が聞くべき言葉よりも聞きたい言葉だけを話すことがあったりします。私たちは神様を忘れていて、周りの人を喜ばせることを何よりも望んでいるからこそ、その結果私たちはいつも周りの人に自分が何て思われるか、いつも自分のことを周りの人がどんなふうに感じているか、そのことに心が奪われることがあったりします。神様の前に喜ばれることを選択することよりも、真理を妥協してその場で恥をかかないようにって、自分を好いてもらえるようにって、そういった行動を選択することもしたりするわけです。残念ながら罪人である私たちはみんな、私たちの心の中で神様よりも人を礼拝することがあるということです。神様にしか本当の喜びも満足も称賛も栄誉も与えることはできないのに、皆さん、できないのに、それらを何とかして人から求めようとする、そうやって期待することが私たちあります。そしてその自分が偶像としているもの、それが自分の欲するものを与えてくれない、その時私たちは不安や苛立ちを覚え、恐怖に陥るわけです。よく覚えていてください。人への恐れ、人に対する誤った恐れというのは内向的な性格じゃありません。内気な性格じゃありません。それは神様への不信仰と偶像礼拝が生み出している罪でした。人を神様以上に大きくしているとき、私たちは神様じゃありません。人を信頼し、人を愛し、人を礼拝していることになるわけです。そしてこの恐れというものが心の内を支配していればどうなるでしょう。どうなると思います。それが2つ目の質問でした。2つ目は、人への恐れがもたらす影響とは何かです。もう一度箴言戻ってみてください。箴言の29章の25節、続きこう書いています。人を恐れると罠にかかる、人を恐れると罠にかかる、はっきりと言われていました。人を恐れるということは何も問題をもたらさない無害なものなんじゃありません。それは私たちを罠にかけるものでした。思い浮かべてみてください。罠にかかってしまった、動物の様子、何かの動画なんかで見たことがあるかもしれませんけれども、漁師が仕掛けておいた隠されたその罠に捕まってしまった動物はどうなるでしょう。彼らは捕まったその瞬間、驚き暴れて何とか逃げようとします。でもたとえどんなに暴れたとしても、捕まったままであれば、罠にかかったままであれば、思い通りに動くことなんてできません。その動物は苦しみを味わって、かかった罠に自由を奪われてしまうわけです。人を恐れるということも同じです。私たちが恐れという罠にかかってしまうと、さまざまな問題を私たちの歩みのうちにもたらすことになります。一体どんな問題ですかって、聖書はそのたくさん具体例を挙げています。その中でも今日は時間の関係もあるので、2つだけ実際に見てみましょう。2つだけ、皆さん、人の恐れがもたらす引き起こす問題2つです。1つ目の例は、恐れというのは 人の言動を支配するということです。恐れというのは人の言動を支配するということです。人への恐れというのは、私たちが何を話すのか、私たちが何を考えるのか、私たちが何を行うのか、そういったものを支配する危険があるということです。開いてみてください。実際にその例を私たち第一サムエル記の15章のところに見て取ることができます。第一サムエル記の15章のところ、まあ、この話自体は皆さんもよく知っているかもしれません。第一サムエル記の15章のところ、この章ではイスラエル初代の王として建てられたサウル王様、そのサウル王様に対して神様から一つの命令が与えられる場面が描かれているわけです。一節から三節のところにまずその場面が書かれていました。よく見てください。神様は一つの命令をサウルに与えていました。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せって。神様が与えていた命令というのは複雑なものじゃ全くありませんでした。サウル王様に求められていたのは、神様を正しく恐れて聞き従い、言われていた通りにアマレクを打って全てのものを清潔することでした。それを聞いて出ていった彼は何をしたか、続くちょっと飛びます。8節と9節のところ、彼の取った行動が書いていました。8節と9節、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清潔した。しかしサウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを清潔するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを清潔したって。何してました？サウルがしたことは言われていた通りにすべてのものを清潔することじゃありませんでした。彼がしたことはつまらない値打ちのないものだけを殺したわけです。彼は神様を拒んで、彼に与えられた言葉に逆らいました。でも皆さん、どうしてなんでしょう？なぜサウルは神様に対して素直に従わなかったんでしょう？その答えが24節に記されていました。24節よく見てください。こうサウル自身が言っています。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。答え何でした？サウルの不従順、その原因は彼の抱いた人への恐れでした。恐れが彼の心を支配した結果、彼は神様ではなく人に従いました。人が彼にとっての、彼の心を支配した結果、人が彼にとっての一番愛する偶像になっていました。そしてそれを一番に愛していたからこそ、彼は神様の言葉に従うのではなく、神様を自分の主人とするのではなく、人を自分の主人としていたわけです。本来であればサウル王様は全ての主人である神様を恐れるべきでした。しかし人を何よりも恐れた彼は罠にかかり、その自分が恐れた人、その人に考えや行動が支配されてしまっていたわけです。考えてみてください。私たち自身はどうでしょう。私たちの普段の行動を振り返ってみたとき、私たちの行動や考えや言葉、そういったものは誰の影響を受けているでしょう。神様でしょうか。 それとも周りの人でしょうか。一人の先生もこんな言葉を残しています。聖書によれば、恐れとは単に怯える感情以上のものです。人を恐れることにはその要素も含まれますが、それ以上に人を崇めたり、人に依存したり、人の意見をあまりにも重視するがあまり、いつしか自分の決断が彼らに操られてしまうことを意味します。私たちは恐れるものに従うのです。ある人は人を恐れるからこそ人が聞きたいことを話します。ある人は人を恐れるからこそ人がしてほしいことをします。ある人は人を恐れるからこそ人の頼みに対して何でもかんでもはいと言ってうなずき断ることをしません。ある人は人を恐れるからこそ正直になることができません。本当の自分の姿を知られたくないって、もし知られたら恥ずかしい、そうやっていつも自分が人前で別の自分を取り繕ったりします。ある人は人を恐れているから御言葉に素直に従うことよりも罪を選択したりします。それがどんなものであったとしても同じです。常に私たちに問われることがあります。私たちの選択や行動が何によって支配されているかです。私たちは口で言わなくても、私たちは心で恐れているものに従おうとします。人が自分をどう思うのか、人の目や評価が自分の歩みを支配しているでしょうか、それとも神様とその言葉が自分にとって一番の恐れであって、それらが自分の歩みを支配しているでしょうか。それが一つ目です。二つ目の例は、恐れというのは真理を妥協させるということです。聖書が教えてくれる恐れのもたらす問題、二つ目は、恐れというのは真理を妥協させるということです。真理を妥協させるって、正しい道から外れるようになるって、これも開いてみてください。ガラテヤの2章のところに、ガラテヤの2章の11節のところから13節にこんな言葉が記されています。あの使徒ペテロ、皆さんも大好きでしょう。あのペテロが取った行動が書き記されていました。11節のところから13節のところ、よく見てください。ところがケパがアンテオキに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら、彼はある人々がヤコブのとこから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいましたって。さて、改めて皆さん考えてみてください。ペテロってどんな人物だったでしょう。ペテロは福音の真理を誰よりも知っていたと言っても過言ではない人でした。彼はかつて存在していたユダヤ人と異邦人との間にあったその壁、溝というものがキリストにあってもう取り去られたということ、異邦人を含めて全ての人に神様の救いの御手が届いたということをよく分かっていました。ペテロ自身が自分の経験を通してはっきりと証ししていたわけです。使徒の10章の34節から36節にこんなふうに書いています。使徒の10章の34節から36節に ペトロ言いました。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れ、賢み、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。このイエス・キリストはすべての人の主です。ペテロはよく分かっていました。ユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、イエス・キリストにあって一つであって、イエス・キリストがすべての人の主なんだって。また彼は福音の真理をしていただけじゃありません。同時に人を恐れることの危険や悲しみもよく分かっていた人物でした。今でもありません。彼自身が人の目を恐れた結果、何しました？三度イエス様のことを否定したことがありました。三度目に知りませんと口にした瞬間、イエス様と目が合った時の出来事は彼の心に深く刻み込まれていたでしょう。じゃあです、皆さん、そのようにして真理と人への恐れのこの両方の重大さというものを身をもって知っていたはずのペテロ、そのペテロは今回のこのガラティアの場面で何してたでしょう。最初はキリストにあって一つとされた異邦人の兄弟姉妹と一緒に食事をしていました。でも割礼派のユダヤ人たちがやってくるや否や、彼は異邦人たちから身を引いて離れていったわけです。どうしてでしょう。それは割礼派の人々をペテロが恐れたからでした。どうして恐れたのか分かりません。当時人々の間で汚れた存在とみなされていた異邦人と共にいるのを見られたら、自分の立場や評判が危うくなると思ったのかもしれません。同胞のユダヤ人たちから自分は拒まれたくないと思ったのかもしれません。いずれにせよ、人の目を恐れたペテロはキリストにあって壊されたはずのそのユダヤ人と異邦人との間の壁、溝、それを自ら作り上げるかのような、そんな相反する行為を、偽りの行為を取っていました。彼は知らなかったわけじゃありません。彼は福音の真理も知っていました。人を恐れることの危険も知っていました。でもその行為を、人を恐れたから自らの行為でもって全部否定し、正しい道からそれていたわけです。本来であればペテロこそ全ての人の主であるイエス・キリストのみを恐れるべきでした。しかし人を何よりも恐れた彼は罠にかかり、恐れによって真理を妥協するようになっていたわけです。この点に関してジャン・カルバンもこんな説明を加えていました。このことから、私たちが人の意見に流されないよう、いかに慎重に自らを守るべきかが分かります。人に気に入られたいという願いや、相手を怒らせないようにないようという恐れが行き過ぎると、私たちは正しい道から外れてしまうのです。どうでしょう、私たち自身。正直になれば、私たちは周りの人から嫌われたいとは思いません。拒絶されたいとも思わないし、悪いように見られたいとも思いません。むしろ願わくば彼らから好かれて、受け入れられて、良いように見られることを心で望んでいたりします。その思い自体が悪いものではないでしょう。でもどうです、その願いがいつの間にか真理に立ち続けることよりも自分にとって揺るがない、譲れないものになっていたりしないでしょうか。学校で友達にのけものにされたくないから、仕事場で同僚に受け入れられたいから、真理じゃなくて嘘や偽りを口にすることを選択していたりしないでしょうか。 兄弟姉妹に嫌われたくないから罪があったとしても御言葉から正すことよりも見て見ぬふりすることを選択していたりはしないでしょうか。まだ救いを知らない家族、親族、拒絶されたくないからこそ愛を持って福音を語るのではなく口を閉じていることを選択してはいないでしょうか。さっきも言いましたけれども、もう一度言います。私たちは私たちの心で恐れているものに従おうとします。人を何よりも恐れて真理を妥協したとしても人からの称賛や評価を得ることに心がとらわれているでしょうか。それとも神様を心で恐れて神様の真理に固く立ち続けること、そこに心がとらわれているでしょうか。人への恐れというのは私たちの歩みに小さくない大きな影響をもたらす、そんな危険な罠でした。それが御言葉が描いている姿だったわけです。じゃあ皆さん、この罠から逃れるためにはどうしたらいいんでしょう。今まで聞いてきました。私たち自身、皆そういった人への恐れ、葛藤があります。じゃあこの人への恐れ、私たちのうちに深く根付いているこの問題にどうしたら勝利することができるんでしょう。どこにその打ち勝つ方法があるんでしょう。感謝のことに神様の言葉はそんな弱い私たちが必要とする助けを与えてくれていました。それが最後、三つ目に考える質問です。人への恐れに対する解決策とは一体何なのか。もう一度箴言の29章に戻っていただいて、29章の25節続きよく見てください。このように書かれていました。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。なんて言われていました。人への恐れに対する解決策何でした。それは私たちが主に信頼することでした。間違った別の何かに恐れを抱くのではなく、本来恐れるべき神様を恐れることこそ私たちがこの難しい問題に対して勝利していく鍵でした。人を恐れているものというのは口ではそんなことは言いません。でもやってることは皆さん、神様やその言葉に対して不安を覚えているということです。神様やその言葉に対して自分が今必要としている助けや力や喜びや満足や知恵を与えることができないと私たちは疑いを抱いているからこそ、それを他のもので満たそうとします。他のものに頼ろうとします。でも主を恐れる者は、主を信頼する者は、主が一体誰なのか、主が一体どれだけ偉大な力を持っておられるのか、そのことにいつも心を巡らそうとするわけです。面白い言葉が今25節読みましたけれども、最後のところに2つ出てきました。2つ、どんな言葉かって言われてましたよね。1つ目に主に信頼するって、この信頼するっていう訳されている言葉ですけれども、この信頼するって訳されている言葉にはもともと避難所に急いでいくっていう意味が含まれていました。この皆さん、信頼するっていう言葉、これ信頼するっていう言葉はもともと避難所に急いでいく、そういった意味がありました。そしてそこから信頼を置くとか安心するとか希望を抱くというような形でも使われたりしました。安心するわけです。希望を抱くわけです。この言葉の持っているイメージ何なんでしょう。想像してみてください。例えば皆さん、何かの危機や災害が起こったとき、避難所に逃げていきます。私たちは何を求めてそこに 行くでしょう。その避難所に行けばもっと大きな困難が待ってると、そのことを期待して楽しみにしていくでしょうか。いいえ、そんなことはしません。そこに行けば安心や助けが得られると確信するから、その避難所に逃げ込もうとするでしょう。今自分が置かれているこの危険な状況、場所、そこよりもその場所が安全だと、絶対に安心だと分かっていれば、私たちはそこに危険があったとしてもそこに行けば大丈夫だと、そうやって希望を抱くことができるでしょう。御言葉が言うのは、恐れを抱く者にとってはその絶対に安全な避難所こそ神様なんだというわけです。また信頼する者というのは、最後言われていました、守られるって、守られる、そうやって訳されていた言葉ですけども、これにはもともと高さが高いとかそびえ立つという意味がありました。高いわけです、皆さん文字通りそびえ立ってるって。そしてここから保護されるとか安全に守られるというような形で使われたりもしました。これも皆さん、この言葉が持っている言葉のイメージ想像できますか。例えば敵に追われている兵士が逃げ込もうとする、その砦が高くそびえ立ってるわけです。周りを囲んでいる城壁もあまりにも大きいものです。だからこそ一度兵士がその中に入ってしまえば、どんな時もその兵士に近づくことはできません。砦の中にさえいれば、いつも必要な安心を、守りを見出すことができるわけです。同じように恐れを抱いてしまう、その抱く者にとって避難所である神様、その神様のうちに逃げ込めば、神様はそのものを高く上げて危険から守っていてくださるというわけです。これが全てを支配されている主権者なる神様が与えてくれる、与えてくださった約束でした。人を恐れて足元にあるその罠にかかるのじゃなく、神様を恐れて神様を信頼するのであれば、その罠が届かない高い安全な場所へと神様が引き上げてくださるというわけです。実際聖書の中にはそうやって主に信頼した人たちの姿を多く見て取ることができます。その一人はあのダビデでした。ご存知の通り、ダビデもいろんな困難に遭いました。特にこの私たちが見ようとしている詩編の56編には、敵に追われ敵に苦しめられていた時の彼の言葉が記されています。詩編の56編の3節から4節のところに、彼はこんな自分の証を口にしていました。56編の3節から4節、恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。肉なるものが私に何を成し得ましょう。気づいてほしいのは、ダビデは最初何て言ってました。ダビデは恐れのある日って言いました。ダビデは涙や恐れが全くないという話をしているわけじゃないわけです。神様に信頼して歩んでいても、そこには恐れのある日が出てきます。彼もそんな日を実際に経験していました。敵に命を狙われて身の危険を感じていた彼は容易に想像できます。確かな恐怖や苦しみというものを覚えてたわけです。経験していたわけです。危機的な状況に置かれていた彼の感情は高ぶって、助けを今必要として不安に駆られそうになっていました。でもそんな恐れのある日に、そんな恐れが自分の心を支配しそうになる、そんな時にダビデ何したかって、ダビデは神様だけを信頼しようとしました。不安の波が襲いかかってきて神様を忘れさせ、目の前の敵や問題を大きくしようとする、その罠が自分を捉えようとする、その時に変わらずに神、ダビデは確信を持って言ってたわけです。私は大きな神様に信頼して何も恐れませんって。小さな人に何ができるでしょうって、 問題がないことがダビデの心に平安や喜びや勇敢さというものをもたらしたんじゃありません。ダビデは自分と共にいてくださるお方が誰なのかをよく分かっていました。そしてその方のうちに逃げ込んでいたからこそ、その方のうちにあって恐れの真っ只中にあったとしても喜びや平安や勇敢さを持つことができたわけです。別の箇所でも彼は大胆にこう告白していました。詩編の27編を見ると、詩編の27編の1節から3節にはこう書いています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私のあだ、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じない。覚えていてください。人に対して、人への恐れに対して打ち勝つ鍵というのは私たちのうちにはありません。この世は言うかもしれません、人を恐れないためにはもっともっと自分に自信を持つことです、他の意見なんかに耳を貸さないでいいですって、自分を大切にして否定的にならずに自分のことをもっともっと愛することですって。でもこれは神様から目をそらそうとするそのサタンの嘘でしかありません。私たち自身のうちに恐れに対する本当の解決策はありません。私たちにとって必要なもの、いや私たちがどんな時も逃げ込むことができる唯一の避難所、それは変わらない神様でした。変わらない神様をいつも覚えて、その神様を正しく恐れて、そしてその神様の働きをいつも信頼し続けることです。皆さん、私たちも確信を持って言うことができます。ダビデにとって光であった神様は私たちにとっても光です。ダビデにとって救いであった神様は私たちにとっても救いです。ダビデにとって命の砦であった神様は私たちにとっても命の砦です。私たちがしてはならないのは、大きくて偉大で変わらないその神様を私たちの恐れなんかで小さく些細なそういった神様に勝手に変えてしまわないことです。同じ真理を愛するイエス様自身も教えていました。これ皆さん最後です。マタイの10章、もし自分の聖書で見れるならよく見てください。マタイの10章の28節から31節、マタイの10章、ご存知の方いると思いますけども、この章というのはイエス様が十二弟子を呼んで人々の間に使わされていくその場面から始まっています。弟子たちを呼んで人々の間で天の御国が近づいたって、そうやって福音を述べ伝えて救い主を信じ受け入れるように、悔い改めるようにということを訴えていきなさいと、そんな大事な務めをイエス様与えるわけです。もちろん弟子たちがそうやって出て行って、それがいかに困難な働きになるかということはイエス様はあらかじめご存知でした。弟子たちが行く先々にあって憎まれて迫害を受けて苦しむということを分かっていました。いろんな村でいろんな人たちに会っていろんな恐れを抱いて、そして託されている任務を責任を忠実に果たせない危険というものがありました。だからこそ憐れみ深いそのイエス様は弟子たちがどんな時も思い出すべき励ましをここに与えているわけです。マタイの18章の、マタイの10章の28節から31節、こう言われています。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。 2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですって。イエス様の励ましは明白でした。恐れるべきものを恐れていなさいって。この地上の短い何十年かのそのことにしか影響を及ぼせないような人ではなく、私たちの永遠に影響を及ぼすことのできるそんな全知全能の神様を、また何よりも私たちのことをいつも目を留めてくださり、いつも気にかけてくださり、私たちのことを私たち以上に知っていてくださるその神様、その主権者を愛して、その主権者を正しく恐れていなさいって。人を神様以上に大きくするのではなく、私たちはどんな時も大きな神様をそのまま素直に信じ認めて、人ではなく神様を恐れて、神様だけを愛し心から礼拝すること。皆さん、それが私たちが人への恐れに打ち勝っていくための秘訣となるものでした。マーシャル・シーガルという一人の先生、こんなふうにまとめています。最後見てください。そこにこう書いています。私たちが最も恐れる対象が神ご自身となるとき、神は私たちにとって最も安全な居場所になります。神を恐れ、神を恐れ、ただ神を聖なる方として崇めるなら、神は聖女となり、危険から守る避けどころとなり、怒りからの隠れ家となり、どんな嵐の中でも守りの盾となってくださいます。間違った恐れを捨てるには、正しい恐れを抱くことから始めなければならないのです。間違った恐れを捨てていこうとするならば、私たちは正しく神様を恐れることから全てが始まるということです。果たして皆さん、今私たちは何を恐れているでしょう。何を小さくして、何を大きくしているでしょう。もしまだこの中に神様を知らない、イエス・キリストを自分の救い主、主人として信じ受け入れていない人がいるのであれば、そんなあなたが一番に恐れないといけないことは、人じゃありません。人の目でもありません。そんなあなたが一番に恐れるべきは、神様に逆らって生きているそのあなたに用意されている神様の燃える怒り、永遠の裁きです。私たちは私たちのことを少しだけ見ている人を恐れます。でも私たちの神様は今も変わらずに、外側だけじゃありません、内側もすべてご覧になっておられる清く正しいお方です。そんな方の前に立つ日がやってきます。それ以上に恐れるべきものはありません。でもそんな恐れから私たちを救い出すために、神の御子イエス・キリストはこの地上に来てくださいました。この方が本来私たちが受けるべき罪の罰を、神の御怒りを代わりに背負い、十字架で命を捧げてくださったからこそ、恵みによってこの方を信じる信仰によって罪の許しが、救いが与えられるんだという、そんな約束が、希望が与えられました。だからこそ正しく神様を恐れることです。どうか今日自分の罪を認めて、罪を悔い改めて、何より神様の憐れみを求めてください。また感謝のことに、この神様の怒りをもう恐れなくてよくなったもの、永遠の滅びに対して恐怖を感じる必要のなくなった信仰者である私たち、そんな私たちも神様を恐れるということは、皆さん変わりません。思い出してみてください。私たち今まで箴言の御言葉を学んできました。箴言の一番最初の一番大切な知恵は何だったでしょう。何でした。何からスタートしました。それは主を恐れることでした。それが知識の始めでした。 全部つながっています。主を信頼することにおいても、話すことや聞くことにおいても、友人や怒りにおいても、またこの人への恐れにおいても、私たちが知恵のあるものとして、神様を愛するものとして生きていこうとするのであれば、その全部のスタートは主を正しく恐れることです。それが私たちに喜びや満足、忠実さや希望をもたらしてくれる素晴らしい知恵の源でした。だからこそ私たち御言葉を学んでいます。御言葉をただ聞くだけのものではなく、御言葉を生きていくものとして、他の何かじゃありません、どんな時もただ主を恐れるものとして共に続けて歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。あなたはいつも私たちに必要な霊の糧を与えてくださいます。私たち自身が自分の心を探るとき、御言葉を通して自分自身を吟味するとき、私たちの心はあまりにも罪深いものです。私たちはあなたではなく人の目をいつも覚えてしまい、恐れを抱くことがあります。あなたは私たちのことをいつも見ていると、そう分かっていながらも、人の評価や人に受け入れられることを何よりも気にして、あなたではなく人を愛し礼拝していることがあります。神様、どこまで行っても私たちは汚れた罪人です。でも何よりも神様、このような罪人をあなたはご存じていて、なおご自身の御子を私たちに与えてくださり、この御子によってあなたの愛を示してくださいました。今私たちは恵みによって、信仰によって、キリストによって新しく作り変えられて、新しくされたものとして生きていくことができる、そんな希望を持っています。神様、あなたのその素晴らしい救いの恵みを覚えて心から感謝いたします。どうか神様、私たち自身がますます自分自身の罪深さを知って、そしてそこにあるあなたの愛の大きさを、恵みの大きさをますます知って、そしてあなたを感謝するものとして生き続けていくことができますように。また何よりも御言葉を通して見たように、あなただけを恐れるものとして私たちが日々歩んでいくことができますように。続けて弱く愚かな私たち一人一人をあなたが御言葉によって変えてくださり、歩みに必要な助けと知恵と力を与えてくださいますように、あなたの十分な御言葉を心から感謝いたします。どうかそんな素晴らしいあなただけに栄光がありますように。今日のこの時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。